前立腺がんと診断されたら。この時間は近年患者数が増えている前立腺がんにスポットを当てお送りします。
さて、今回から4回シリーズでお送りする前立腺がんと診断されたら、ご案内役の山本舞子です。初回となる本日は、前立腺がんとはと題しまして、佐藤武文前立腺クリニック院長の佐藤武文先生にお話を伺ってまいります。佐藤先生、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
まず佐藤先生の簡単なプロフィールをご紹介させていただきます。佐藤先生は北里大学医学部を卒業後、聖路加国際病院、相模大病院、福島県只見町朝日診療所を経て、米国ベイラー医科大学泌尿器科に留学。帰国後、北里大学医学部泌尿器科学講師、同病棟主任の兼任、同准教授を歴任し、現在に至っていらっしゃいます。また前立腺がん診療ガイドライン2016年版の作成や、厚生労働省のがん研究助成で行われた数多くの研究にも関わっていらっしゃいます。それでは早速、前立腺がんについて伺ってまいります。働き盛りの男性にとって非常に気になる疾患だと思うんですが、前立腺がん、一体どのようながんなんでしょうか？
はい、そうですね。前立腺がまず、そうすると、まあ、どこにあるのかって皆さん、気になると思うんですが、はい、前立腺は男性のみにある臓器で、ちょうど、まあ、膀胱の下、尿道を取り囲むような、形の臓器という、はい、まあ、大きさとしては栗の実のような形になっています。で、前立腺がん、これもちろんがんですから、通常の細胞が、まあ、増殖がどんどん、自己制御ができなくなって増えてしまうということで、もちろん高齢な方のがんは前立腺がん進行が遅いということもありますが、やっぱり最近は非常に増えてきて、一番大きながんに今なってきているという日本でも状況があります。
そうですか。
はい。で、まあ、興味深いところに、実は、前立腺がん2200年前のミイラを、解析をすると、今現在の、まあ、新しい画像検査をすると、2200年前のミイラも、実はエジプトのミイラが前立腺がんの骨転移を起こしてたというような報告まであるんですよ。
あのエジプトのミイラは前立腺がんだったんですか？
まあ、全部のミイラではないですが、一部そういったものが医学的に分かっていると。ですから、なるべくがんを、ね、防ごうと、皆さん今生活習慣病の、まあ、予防に、特化して今いろいろやってますけれども、昔のようなこうオーガニックフードを食べているような方でも、年齢が来ると、まあ、前立腺がんになってしまうんだということが、当時の評価で分かっています。
いや、不思議ですね。この2200年も前のミイラについてそこまで調べられるというのも驚きなんですけど、やっぱり最近がんというのは生活習慣病の一つだと言われることがありますよね。でも、そのぐらい昔からある病気で、やっぱり今より食生活とか良さそうなんですけど、それでも前立腺がんの方がいたんですか？
そうなんですね。ですから、これは実は内容に関しては科学雑誌でも、サイエンスという科学雑誌で取り上げられて、実は遺伝的な因子で前立腺がんになるんだということが、まあ、分かっていて、もちろん乳がんでも言われてますけども、前立腺がんでもそういった素因があるということになります。
なるほど。まあ、遺伝性のがんもあるということで、まあ、それでは実際に今、前立腺がんの患者さんというのはどのくらいいらっしゃるんでしょうか？
そうですね。今、世界の一番新しい統計だと、はい、まあ、2012年には約全世界で110万人の男性が前立腺がんにかかると。これ当時のものでは世界の第2位、はい、でところが2015年では1年間に160万人の男性が前立腺がんになるということで、世界で一番のがんは実は前立腺がん、男性のがんの第1位は前立腺がんになったんですね。
そうなんですか。はい、全世界で見るともう第1位。
そうなんですね。
じゃあ日本ではいかがでしょうか？
そうですね。日本の方でも今いろんな統計があるんですが、2015年の統計を見ると予測では、はい、男性における第1位に上がってきて、もちろん2016、17年と毎年改定されて、今一番新しい2017年では第3位、ですから、まあ、胃がん、肺がん、前立腺がんは極めて同じような数ですから、皆さん前立腺がんというとすごくこうマイナーな、珍しい希少ながんだという印象を持つ方もいるかもしれませんが、実は日本人の最も大きながんに今もうすでになっているという状況があります。
あの前立腺がんって欧米の男性で多い印象だったんですけど、今ではもう日本人でも主要ながんとなっているわけなんですね。
そうなんですね。
この日本人で増えている理由というのは何でしょうか。
そうですね、まず一つは一般的に言われるのは、食生活の欧米化、動物性脂肪とか、はい、まあ、もちろんファストフードに代表されるようなものの食事の影響、これは大腸がんなんかでも言われています。はい、もう一つはやはり高齢になってくると前立腺がんが出てきますので、日本人の男性がだんだんと高齢化してきているという人口構成の変化、これも含まれています。
なるほど。とても患者さんが多くなっているということで、気になってくるのは前立腺がんが原因で命を落としてしまう方ということはいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、これが一つぜひ今日はこのラジオのリスナーの皆さん、前立腺がんは高齢者のがんだからおとなしいよというふうに思う方がいらっしゃると思うんですが、はい、実はその中に一定の頻度でやっぱり前立腺がんで命を落とす方がいらっしゃる、で特に前立腺がんで亡くなる方の割合を見ると、85歳以上の超高齢者というような方々になればなるほど、その割合が増えてくるので、一律に高齢者のがんだから前立腺がんは様子を見ていいということにはならないというのは一つ覚えておく必要があると思います。
もう今100年時代なんて言われますもんね。まあ、でも進行が遅いからといって死亡の原因にならないというような思い込みはまずいけないわけですよね。
そうですね。
例えばこの自覚症状だったり早めに見つけるためのヒントはありますでしょうか。
そうですね、前立腺がんの、初期のがん、実はこれは非常に自覚症状が乏しくて、もちろん時々その排尿がしにくいというような、排尿障害と呼ばれる症状で出ることがあります。もちろん進行すると、腰の痛みとか、腰が痛くて整形外に行ったら実はがんの転移で原因を調べてみると前立腺がんだというようなこともありますから、まあ、ぜひこの、ラジオ聞かれている、成人の男性の方々、50歳を過ぎていたら特に前立腺がんの検診を受けることをお勧めいたします。
だって排尿の回数が増えたとか腰痛なんてのはもうみんなありそうな感じですよね。加齢 で、
ね、
やっぱり血液検査大事ですね。
大事ですね。
まあ、でも自覚症状がないというのは厄介なんですが、手遅れにならないためにはどうしたらいいんでしょうか。
そうですね、まずは今お伝えした、検診を受けて、前立腺が実は、治療効果は非常にも確立してますので、早い段階で見つかれば、命を落とすような状況は多くの患者さんは回避できると、ですからまずは検診を受けるということが一番大事だと思います。
あと排尿がしづらいってよくあると思うんですが、よく前立腺肥大症って聞きますけど、この前立腺がんと前立腺肥大症って違うんですか。
そうですね、前立腺の肥大症はいわゆる良性の疾患、前立腺のがんは悪性の疾患なので、前立腺肥大症は、排尿障害に代表されるおしっこが出しにくいということがありますが、それが原因で命を落とすことは通常はまずない、前立腺のがんは悪性腫瘍なので、先ほどお伝えしたように、転移を起こしてどんどん広がってしまいますので、やはりこれは、一定のがんは治療を必要とするというような違いがあります。
じゃあ前立腺肥大症の患者さんというのはやっぱり自覚症状というのはどんな感じなんですか。
一番肥大症が大きいのは尿道をこう圧迫してしまうので、排尿がしにくいというようなことや、残尿が非常に膀胱におしっこが残ってしまうので、頻回に、お手洗いに行かないと出せなくなるような、過活動膀胱も合併するようなこともあります。
なるほど。やっぱり夜トイレ近くなるってよく聞きますもんね。
そうですね。
じゃあ前立腺肥大症の患者さんでもそのゆくゆく前立腺がんになるということはあるんでしょうか。
これはですね、前立腺肥大症に前立腺がんが合併することはあります。
合併、
ですからここはただ前立腺が大きいと PSA という、後でお伝えする腫瘍マーカーも高いので、ここは専門医の診断がやはり必要になってくるということになります。
その診断するための検査について伺いたいんですが、どのような検査があるんでしょうか。
そうですね、まず前立腺がんの、一番最初の検査としては、血液採血で PSA と呼ばれる、腫瘍マーカーというものをまずチェックをします。
PSA
ですね、でこの前立腺特異抗原と呼ばれる PSA が高い方は、前立腺がんの可能性があるので、次の検査に進んでいくという、流れになります。
はい、PSA というのはどういったものなんでしょうね。
そうですね、少し専門的になるんですが、糖鎖タンパクというものですが、タンパクの一種で、前立腺の中からこう血中に漏れてくることによって、がんの時に分かってくる。ですからこれ、前立腺がんだけではなくて、前立腺がある男性は皆さん PSA が少しのレベルはありますし、前立腺が大きい方も PSA はさらに高くなるという特徴があります。
なるほど。 他の検査の仕方ってあるんですか？
そうですね、次の検査は、直腸診といって、お尻の方から、前立腺をこう触って、前立腺の表面にがんのような特にこう高血というんですが硬いところがないかどうか、また、超音波を用いて前立腺の形状やエコーで少し色がこうハイポエコーイクというんですが、こう形が変わったり中身がこう変化をしているようなところを見つけることもあります。
なんかこう臓器がいろいろ直腸があったり膀胱があったり、ね、性能があったりいろんなところがある場所ですよね。すごく調べづらかったりしないんですか？
そうですね、実際には、非常に小さなところを検査をするので、なかなか検査をしにくいところはありますが、ただこれはもう、検査が確立している方法があるのでそんなに心配することはないです。
あ、そうなんですね、そしてやっぱりがんの疑いがある場合はどうするんでしょうか？
そうですね、がんの疑いがあるときには次には、生検と呼ばれる前立腺の組織をこう針で刺して、顕微鏡で見て、それががん細胞かどうかという診断をする、前立腺生検という次の検査に進みます。
どのように細胞を取るんですか？
そうですね、これは、超音波の機械を肛門の方から、直腸の方に入れて、お尻の方から取る方法や、経縁陰的というんですが、股の間から直接前立腺に針を刺して取るような方法など大きく分けると2つのアプローチがあります。
どのような違いがあるんでしょうか？
そうですね、直腸の方から取る場合には、前立腺に直接近いところから取れるので、直腸に近いがんは取りやすい、ただ経縁陰というのは前立腺全体をこうアプローチできるので、股の間から取るときには20箇所や30箇所など、多くの箇所を取るときには、股の間から取る方が優れているというような意見もあります。
痛くないんですか？
もちろん麻酔をします。
検査でもいろいろあるんですね。
そうですね、
もっとお話を伺ってまいりたいんですが、今回そろそろお時間となってまいりました。続きは次回に持ち越しということで、来週は実際に前立腺がんだと診断されたらどうすればいいのか、そしてどんな治療法があるのかなど教えていただけますでしょうか？
わかりました、
それでは佐藤先生、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日のご解説は佐藤武文前立腺クリニック院長の佐藤武文先生、番組のご案内役は山本舞子でした。皆さんごきげんよう。
前立腺がんと診断されたら。この時間は近年患者数が増えている前立腺がんにスポットを当てお送りしました。